国木田独歩作、絵の悲しみ。絵を好かぬ子供はまず少ないとして、そのうちにも自分は子供の時、何よりも絵が好きであった。と、岡本坊が語り出した。好きこそ物の上手とやらで、自分も他の学科のうち、絵では同級生のうち、自分に及ぶものがない。絵と数学となら、はばかりながら誰でも来いなんて、自分も大いに得意がっていたのである。しかし、得意ということは多少競争を意味する。自分の絵の好きなことは全く天性と言ってもよかろう。自分を一人で置けば、絵ばかり描いていたものだ。一人で絵を描いているといえば、至極おとなしく聞こえるが、そのくせ自分ほどわんぱくものは同級生のうちにないばかりか。校長がもてやまして、しばしば対抗を持って脅したのでも、全校第一ということがわかる。全校第一、わんぱくでも、数学でも。しかるに天性好きな絵では、全校第一の名誉を志村という少年に奪われていた。この少年は数学はもちろん、その他の学力も全校生徒中第二流以下であるが、絵の天才に至っては全く並ぶものがないので、わずかに類を増そうかとも言われるものは自分一人。その他はことごとく志村の天才をあがめ奉っているばかりであった。ところが自分は志村を崇拝しない。今に見ろという意気込みでしきりと励んでいた。元来志村は自分よりか年も兄、旧も一年上であったが、自分は学力優等というので、自分のいるクラスと志村のいるクラスとを同時にやるべく、校長から特別の処置をせられるので、自然、志村は自分の競争者となっていた。しかるに全校の人気、校長教員をはじめ何百の生徒の人気は、おとなしい志村に傾いている。志村は色の白い柔和な女にしてみたいような少年。自分は美少年ではあったが、乱暴な傲慢な喧嘩好きの少年。おまけにいつもクラスの一番を占めていて、試験の時は必ず最優等の成績を得るところから、教員は自分の傲慢が尺に触り、生徒は自分の圧政が尺に触り、自分にはどうしても人気が薄い。そこでみんなの心持ちは、せめて絵でなりと志村を第一として、岡本の花柱を砕いてやれというつもりであった。自分はよくこの消息を返していた。そして心中密かに不平でならぬのは、志村の絵。必ずしもよくできていない時でも、校長をはじめみんながこれを激賞し、自分の絵は確かに上出来であっても、様で褒めてくれてのないことである。子供ながらも、自分は人気というものを憎んでいた。ある日、学校で生徒の制作物の展覧会が開かれた。その出品は、主に習字、図画、女子は仕立て物等で、生徒の父兄姉妹は朝からぞろぞろと押しかける。とりどりの評判。制作物を出した生徒は気が気でない。皆、そわそわして展覧室を出たり入ったりしている。自分もこの展覧会に出品するつもりで、絵紙一枚に大きく馬の頭を描いた。馬の顔をハスに見たところで、無論少年の手には余る画題であるのを、自分は この一挙によって、ぜひ志村に打ち勝とうという意気込みだから、一生懸命。学校から宅に帰ると、一室にこもって書く。手本をもとにして、生意気にも実物の写生を試み。幸い、自分の宅から一丁ばかり離れた桑畑の中に、尺馬屋があるので、幾度となくそこの馬屋に通った。輪郭といい、陰影といい、運筆といい。自分は確かにこれまで自分の書いたものはもちろん、志村が書いたもののうちで、これに比ぶべき出来はないと自信して、これならば必ず志村に勝つ。いかに不公平な教員や生徒でも、今度こそ自分の実力に圧倒されるだろうと、大勝利を予期して出品した。出品の制作はみんな自宅で書くのだから。何人も誰が何を書くのか知らない。また互いに秘密にしていた。ことに志村と自分は互いの画題を最も秘密にして知らさないようにしていた。であるから自分は馬を描きながらも、志村は何を描いているかという問いを常に抱いていたのである。さて、展覧会の当日。おそらく全校数百の生徒中、最も胸をとどろかして展覧室に入った者は自分であろう。図画室はすでに生徒、および生徒の父兄姉妹でいっぱいになっている。そして、二枚の大画。今日のいわゆる大作が並べて掲げてある前は、最も見物人がたかっている。二枚の大画は、言わずとも志村の作と自分の作。一見、自分は、まず、荒肝を抜かれてしまった。志村の画題は、コロンブスの肖像ならんとは。しかも、チョークで書いてある。元来学校では、鉛筆画ばかりで、チョーク画は教えない。自分もチョークで書くなど思いもつかんことであるから、絵の良し悪しはともかく、まず、この一字で自分は驚いてしまった。その上ならず、馬の頭と、自然面を覆う堂々たるコロンブスの肖像とは、一見まるで比べ物にならんのである。かつ、鉛筆の色はどんなに巧みに描いても、到底チョークの色には及ばない。画題といい、色彩といい、自分のは要するに少年が描いた絵。志村のは本物である。技術の考説は問うところでない。掲げてもって、囚人の展覧に供すべき政策としては、いかに我慢強い自分も、自分の方がいいとは言えなかった。さなきだに志村崇拝の連中は、これを見て看護している。馬もいいが、コロンブスはどうだ?などいう声があっちでもこっちでもする。自分は学校の門を走り出た。そして家には帰らず、すぐ田んぼへ出た。止めようと思うても、涙が止まらない。悔しいやら情けないやら、前後夢中で川の岸まで走って、河原の草の中にぶっ倒れてしまった。足をバタバタやって大声を上げて泣いて、それで飽き足らず起き上がってそこらの石を拾い、四方八方に投げつけていた。こう暴れているうちにも自分は、キャツ、いつの間にチョーク画を習ったろう。誰がキャツに教えたろうと、そればかり思い続けた。泣いたのと暴れたので、いくらか胸がすくとともに、 次第に疲れてきたので、いつかそこに寝てしまい、自分はそうそうたる大空を見上げていると、為替の音がそうそうとして聞こえる。若草をないでくる風が、えならぬ春の顔を送って顔をかすめる。いい心持ちになって、自分はしばらくじっとしていたが、突然、そうだ、自分もチョークで書いてみよう。そうだ、という一念に打たれたので、そのまま飛び起き、急いで家に帰り、父の許しを得て、すぐチョークを買い整え、ガバンを引っ下げ、すぐまた外に飛び出した。この時まで、自分はチョークを持ったことがない。どういうふうに書くものやら、まるで不安内であったが、チョークで書いた絵を見たことはたびたびあり。ただこれまで自分で書かないのは、到底まだ自分どもの力に及ばぬものと諦めていたからなので。志村があのくらい書けるなら、自分もいくらかできるだろうと思ったのである。再び、先の川端へ出た。そしてまず自分の思いついた画題は、水車。この水車は、その以前鉛筆で書いたことがあるので、チョークの手始めに、今一度これを写生してやろうと、包みをたどって、上流の方へと足を向けた。水車は、川向こうにあって、その古めかしいところ、木立の茂みに半ば覆われている塩梅、ツタカズラが這いまとうている具合、子供心にも面白い画題と心得ていたのである。これを対岸から映すので、自分は包みを降りて河原の草原に出ると、今まで川焼きの影で見えなかったが、一人の少年が草の中に座って、しきりに水車を写生しているのを見つけた。自分と少年とは四五十軒隔たっていたが、自分は一見して志村であることを知った。彼は一心になっているので、自分の近づいたのに気もつかぬらしかった。おやおや、キャツが来ている。どうしてキャツは自分の先へ先へと回るだろう。いまいましいやつだ。と大いに尺に触ったが、さりとて引き返すのはなお嫌だし、どうしてくれようと、そのまま突っ立って志村の方を見ていた。彼は熱心に書いている。草の上に腰から上が出て、その立てた膝に画板が寄せかけてある。そして川ヤギの影が後ろから彼の全身を覆い、ただその白い顔のあたりから肩先へかけて、柳を漏れた薄い光が穏やかに落ちている。これは面白い。キャツを映してやろうと。自分はそのままそこに腰を下ろして、志村その人の写生に取り掛かった。それでも関心なことには、画板に向かうともはや、志村もいまいましいやつなど思う心は消えて、書く方に全く心を取られてしまった。彼は頭を上げては水車を見、また画板に向かう。そして折々、さも愉快らしい微笑を頬に浮かべていた。彼が微笑するごとに、自分も我知らず微笑せざるを得なかった。そうするうちに、志村は突然立ち上がって、その拍子に自分の方を向いた。そして何にも言い難き柔和な顔をして、にっこりと笑った。自分も、思わず笑った。君は何を書いているのだ?と聞くから。君を写生していたのだ。 僕はもはや水車を描いてしまったよ。そうか、僕はまだできないのだ。
そうか、と言って志村はそのまま再び腰を下ろし、元の姿勢になって。
描きたまえ、僕はその間にこれを直すから。
自分は描き始めたが、描いているうち、彼を忌々しいと思った心は全く消えてしまい、かえって彼が可愛くなってきた。
そのうちに描き終わったので、できたできたと叫ぶと、
志村は自分のそばに来たり、
おや、君はチョークで描いたね。
初めてだからまるで絵にならん。
君はチョーク画を誰に習った？
そら、先だって東京から帰ってきた奥野さんに習った。
しかしまだ習いたてだから何にも描けない。
コロンブスはよくできていたね。僕は驚いちゃった。
それから二人は連れ立って学校へ行った。この以後、自分と志村は全く仲が良くなり、自分は心から志村の天才に服し、志村もまた元来がおとなしい少年であるから、自分をまたなき法友として親しんでくれた。二人で画板を携え、野山を写生して歩いたことも幾度か知れない。間もなく、自分も志村も中学校に入ることとなり、故郷の村落を離れて、県の中央なる某町に帰流することとなった。中学に入っても、二人は絵を描くことを何よりの楽しみにして、以前と同じく相伴のうて写生に出かけていた。この某町から我が村落まで七里。もし車道を行けば十三里の大回りになるので、我々は中学校の寄宿舎から村落に帰るとき、決して車に乗らず、夏と冬の定期休業ごとに必ず、この七里の道をわらじがけで歩いたものである。七里の道はただ山ばかり。坂あり、谷あり、渓流あり、淵あり、滝あり、村落あり、児童あり、林あり、森あり。寄宿舎の門を朝早く出て、日の暮れに家に着くまでの間、自分はこれらの形、色、光、趣をどういうふうに描いたら、自分の心を夢のように閉ざしている謎を解くことができるかと、それのみに心を取られて歩いた。志村も同じ心。後になり、先になり、二人で歩いていると、時々は路傍に腰を下ろして、鉛筆の写生を試み。彼が立たずば、我も立たず。我、筆をやめずんば、彼もやめないという風で、思わず時が経ち、驚いて二人とも、次の一里を駆け足で飛んだこともあった。次来数年。志村はゆえありて中学校を退いて村落に帰り、自分は国を去って東京に遊学することとなり、いつしか二人の間には音信もなくなって、たちまちまた四五年経ってしまった。東京に出てから、自分は絵を思いつつも絵を自ら描かなくなり、ただ都会の大家の名作を見て、わずかに自分の絵心を満足させていたのである。ところが、自分の二十歳の時であった。久しぶりで故郷の村落に帰った。宅の物置に、かつて自分が持ち歩いた画板があったのを見つけ、
同時に志村のことを思い出したので、早速人に聞いてみると、驚くまいことか。彼は17の年、病死したとのことである。自分は久しぶりで画板と鉛筆を引っ提げて家を出た。故郷の風景は元の通りである。しかし自分はもはや以前の少年ではない。自分はただいくつかの年を増したばかりでなく、幸か不幸か、人生の問題に悩まされ、生死の問題に深入りし、等しく自然に対しても、以前の心には全く趣を変えていたのである。言い難き安宗は、しばらくも自分を休めない。時は夏のもなか。自分はただ画板を引っ提げたというばかり。何を書いてみる気にもならん。一人、ぶらぶらと野杖に出た。かつて、志村と共によく写生に出た野杖に。闇にも、喜びあり。光にも、悲しみあり。麦わら帽の日差しを傾けて、彼方の丘、彼方の林を望めば、まじまじと照る日に輝いて、まばゆきばかりの景色。自分は、思わず、泣いた。